Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。こんにちは、マスミンです。皆さんいかがお過ごしですか？9月です。ねえ、やっと9月ですよっていう感じのお母さん多いかなと思います。夏休み終わって、お子さんが幼稚園とか学校とか始まって、ちょっとね、お家のこととかゆっくりやる、取り掛かる時間ができたと思って、ほっとしてるお母さんも多いのかななんていうふうに想像しております。で、夏休みの間は子供と一緒にいろんなことしようとかね、なんだろうな、家族サービスじゃないですけれども、普段できないことしようと思って張り切って、いろいろね、子供孝行したお母さんたくさんいらっしゃると思うんですけど、で、ようやく2学期だ、子供がいない、家のことできるみたいになったかと思いきや、なんか学校から帰ってきた子供がやたらとダラダラしてるぞみたいなことありませんか？ね、うちの子はね、比較的どうだろうな、しっかり自分で考えてやる方なんですけども、やっぱり長期休み明けっていうのはね、ダラダラダラダラちょっと普段よりはしてしまって、いつまで何やってるんだろうみたいな感じで見ちゃうこともあります。で、どうしても子供って時間ってなかなか体のリズムが狂うと全部狂っていっちゃうんでね、それをね、どうしたらちょっと元に戻りやすくなるかなっていうのを後でちょっとお話ししてみたいなと思っています。だからね、お母さん戻らないってことはないので、気長に取り組んでください。はい、では今日も30分よろしくお願いします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and a song that...今日から実践できるママが笑顔になるヒント。今日はですね、さっき言ってました夏休み明けとか長期の休み明けた時にお子さんの生活のリズムが崩れまくってるっていうね、朝もやっぱりガミガミしないといけないことが増えちゃったりとか、学校から帰ってきたら帰ってきたで、いつすぐにテレビつけちゃったりなんかしてね、何をやってるんだって言わないといけないっていうようなことあると思うんですけれども、その時にね、私を含めて結構お母さんってイライラしちゃうことが増えるので、何やってるの、テレビの前に宿題でしょとかね、 あの朝起きたら起きたで、ご飯食べたら歯磨くんでしょとかいう風な感じで次の行動をすぐに指示出ししちゃいがちなんですけれども、実はこれってあのお母さんが言ったらやるっていう回路を脳みそに作ってしまうんですね。なので先の行動をお母さんが言えば言うほど子供は自分で動かなくなりますね。え、知りませんでしたよね、びっくりだっていう感じなんですけど、でだからもうお母さんが今度例えばイライラして最終的に早くやりなさいって言ってるでしょみたいな感じで怒鳴り始めちゃうと、今度子どもの頭の中にはお母さんが怒鳴ったらやるっていう回路が出来上がっちゃうんですよね。条件反射のあのパブロフの犬ってご存知ですかね。あの餌を置いてベルを鳴らしてっていうことをやってるうちに、今度ベルを鳴らしただけでよだれを流すようになる、ご飯がないのにっていう条件反射のあの実験なんですけれども、それと同じなんです。お母さんが怒鳴るっていうことが行動の引き金になっちゃうんですね。じゃあ怒鳴らないで、あるいは次の行動を言わないでどうしたらやるようになるのよって思われるかもしれないんですけれども、一つすっごいいい言葉があるんです。子供ってね、短期記憶がすごく、未発達なんで、なんか新しい刺激が入ってきたらその前にやらなくちゃいけないと思ってることをスポーンと忘れるっていう特技を持ってまして、これは本当に悪気も何もなくただ単に忘れるっていうねだけなんですよ。だからお母さんは思い出させてあげればいいっていうことなんですが、その時に一番いいのが次何するんだっけって聞いてあげてほしいんですよ。歯磨かないといけないのに磨かないでボーってしてるっていうんだったら、歯磨きするんでしょっていうんじゃなくて、え、ご飯終わったら何するんだっけって言ってあげる。でそしたら子供が、え、ご飯終わったら何するんだっけって考えて、あ、そうだ歯磨きだって思い出すんですよね。で思い出しさえすれば結構子供ってススッと自分で動くので、お母さんはぜひね、先々のことを指示出しするんじゃなくて、あの次何するんだっけって思い出させてあげてほしいんですよね。そうするとあのその習慣がつくと子供って自分で考えて、ご飯の次は歯磨きだみたいな感じで、だんだんとですけど自分で動けるようになります。なのでできるだけね、お母さん朝忙しいから、まあ私も含めてなんですけど、ついつい先々のことをほらそれ終わったらこれしなさい、これ終わったらあれでしょみたいな感じで言いたくなるんですけれども、そこをちょっとぐっとこらえて次何するんだっけって言ってあげると、お子さんも自分で動けるようになります。はい、ではここで今週の一曲です。ビッグフミでライフ。
笑ったって泣いたって苦しくたってもきっときっと明日はやってくる、そう信じていたい。泣かないで泣かないでお願いだよ笑って、君の笑顔はいつか世界を変えると信じてる。だからいれば辛いこともあるでしょう、でもその度にほら越えてこれたでしょう。当たり前の明日がもし来ないとしたら、人は皆今日という日を死ぬほど生きるでしょう。どんなに辛くても人生は続く、だから進むしかないの。 Life goes on、届け。笑ったって泣いたって苦しくたってもきっときっと明日はやってくる、そう信じていたい。 泣かないで泣かないでお願いだよ笑って、君の笑顔に救われてる人がいる。別れとかあるでしょう、でも出会えた奇跡大事にしてたいから、当たり前の今日がもし誰かの明日で、誰かは今日という日を知るほど生きたかっただろう、どんなに苦しくても終わりが来る、だから生きるしかないの、 Life goes on、 君に歌うよ。笑ったって泣いたって苦しくたってもきっときっと明日はやってくる、そう信じていたい、泣かないで泣かないでお願いだよ笑って、君の笑顔に救われてる人がいる。
今の曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。赤ちゃん先生で知られているママの働き方応援隊和歌山校代表の、わらしな久美さんです。こんにちは。
こんにちは、
ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず最初にいきなりなんですけど、聞いていいですか、はい、赤ちゃん先生って何ですか
すごいね、皆さんもそのフレーズにびっくりされるんですけど、はい、赤ちゃんが、ま、先生となって、はい、ま、命の大切さを教える、大人が教えるんじゃなくて赤ちゃんを通じて命について学ぶっていう授業を、うん、ま、例えば教育機関だったりとか、はい、ま、高齢者施設だと、ま、おばあちゃんたちと触れ合ってもらって、うんうんうん、こうあったかい気持ちになってもらうとか、うん、行政区間、行政機関に行って、はい、うんうん、まあ、子育て中のママがどうやったら、まあ、住みやすい街づくりになるかとかっていうのを、うんうんうん、大人の意見とかではなくって、うん、ありのままの赤ちゃんを見て、うん、分かっていただきたいということで、うん、赤ちゃん先生っていう名前でプロジェクトを進めてます、
はい、ということはあれですか、その赤ちゃん連れていくんですか、
う
ん、っていうことですよね。
そうそうそうそう、
じゃあその活動してらっしゃる方のどなたかの赤ちゃんってことですか、
うん、いえ、自分の赤ちゃんを連れていくで、なのでママが、先生のサポートというか、はいはいはい、一緒に教育機関とか小学校とか中学校とか行って、はいはい、まあ、お母さん自身も、まあ、いろいろ生徒さんと話して、うん、振り返れる部分もたくさんありますし、なんかよそ様の赤ちゃんをちょっとお借りしてとかではなくって、うん、ママも一緒に活動できる、
うん、ママが行く。なるほど、なるほど。じゃあ常に新生児のお母さんが活動してるみたいな感じなんですか、
う
ん、
ただ年齢制限っていうのがなくって、うん、うちの子も5歳とか6歳ぐらいまで、はい、あの高齢者施設に行ったりとか、近くに親戚とかいなかったので、やっぱおじいちゃんおばあちゃんと接する機会とか大学生とか接する機会も欲しかったので、うんうん、特段あの絶対0歳児さんとか1歳児さんじゃなきゃいけないとかっていうのではないです。
なるほど。じゃあ年齢には幅は
あります。
でも赤ちゃんからってことなんですね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうです、そうです。
じゃあ具体的にね、触れ合いって何するんですか。
赤ちゃんって、まあ、喋れる赤ちゃんとか2歳過ぎれば喋れますけど、うんうんうん、基本的に寝てるだけの赤ちゃんになるので、もし小学校とかだと、はいはい、まあ、一緒にお母さんが妊娠とか出産の話、エコー写真見せて生徒さんとお話ししたりとか、うんうんうん、みんなのお家の人もこういう気持ちだったんだよってお話ししたり、うん、中学生とか高校生になると体格もしっかりしてくるので、はいはいはい、まあ、抱っこ紐だったりベビーカーを街中で押してもらうとか、
本当の街中で、
街中でやったりもします。
そういうこともするんですね。
本当にバスに乗ったりとか、ちょっとお買い物行ってもらう体験とかをしてもらったりとかもします。
あの、うん、大人もついてですよね。
大人も一緒についてです、もちろん。
なるほど、うん、じゃあ教室の中 だけで、はい、こうなんだよっていう、うんうん、ちょっと触ってみてもいいよとかそういう感じでもないってことなんですね。
ではない。そうですね。
あ、面白い。それいいかも、うんうん、
一番大きいのがその1回だけで終わるわけではなくって、うんうんうん、2回3回って同じ赤ちゃんが同じ生徒さんとかと触れ合うことでなんか自分の赤ちゃんとか愛着形成がすごく湧くので、はいはい、ちょっとあっただけとまた違うところがすごく、ね、うん、ありますね。
じゃあ例えばなんか同じ子が同じところに複数回行く、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう、
でその同じ決まったっていうか、うんうん、まあ、例えば学校だったら、
う
ん、その同じクラスに行って、じゃあなんか顔見知りのお姉さんができるみたいな、お兄さんお姉さんができるみたいな。そうそうそう。
なのでママの方も、まあ、近所でちょっと公園で遊んでる時に、うん、あ、僕のとこのグループに来てくれた子だとかって言って、ちょっと大きくなって幼稚園生とかになっても一緒に遊んでくれたりとか、
う
ん
う
ん、子供の記憶力ってすごいなって逆に思いますけどもう自分のとこに来てくれた子ってすごく覚えてるみたいで、
そう、うん、すごい。だからそうやってまあ、言ったらだから先生なん、赤ちゃんが先生って言うんだけど別になんかこう仰々しいことではなくて、うん、実際に遊んだりして触れ合うっていうこと、
そう、ね、ありのままを見てもらって、うん、まあ、やっぱり赤ちゃんってずっと笑ってるかなと思いきやずっと泣いてたりもするので、うん、そこも含めて子育てなんだよとか、うん、みんなのことを大切にこうやって育ててきてくれてる人たちがいるんだよっていうのを知ってもらうっていう、僕もずっとこんなに泣いてたの大変だったねみたいなとか、うんうんうん、こんな思いしてくれたお母さんがすごくなんかありがたいと思うっていうのをその反抗期ぐらいの中学生とかが言うとこっちもすごくグッとくるものがあって、
あ、そうかそうか。だからそういう形でなんだろうな、その大きなお兄さんお姉さんの、
うん、
情操教育じゃないけど、うんうんうん、なんかそんな感じ、
そう、心で感じてもらう、うんうん、そ の教科書とか、うん、あの大人の先生からこう言葉で伝えられるんではなくって、うん、ありのままを見てもらって自分がこう触れた手の温かさだったりとか、うんうんうん、自分の小さい頃の話をまたお家に戻って話すきっかけになったりとか、
うん、なるほど、うん、すごいいい取り組みだと思う、うん、最近特にほらあの兄弟いない子とか
も、そうそうそう、すごく多い
し、ね、だから自分よりちっちゃい子と触れ合う機会って減ってますもんね、うん、
抱っこする機会とかもやっぱりないとか、うん、すごく聞くし、まあ、あとは大学生とか、うん、もうすでに就職されてる方 にもやるので、
はいはいはい、
その時やっぱり子育てに対するその認識というか概念とか、うん、こう思ってたのに違うっていうのを、うんうんうん、私がそうだったので、
はい、
笑ってると思ったのにずっと泣いているとかっていうすごい苦しかったので、
なるほどね、
なんかそういうのの手助けもできればなって。
そっか、だからいろんな赤ちゃん見てると、
うん、
赤ちゃんというか、まあ、雑誌とか本で見る通りだけじゃないんだな、
7ヶ月になったら何やるみたいなではないとか、
ね、うん、一回泣き出したらスーパー行ったらうるせえなとかって思ってたけど、
うんうんうん、
泣き止まそうとしても泣き止まないんだねとかね、
お母さんでも泣き止まないことがあるっていうのを見てもらうのも一つかなと思って、うん、ね、ママは絶対何でもできるとかって思われがちですけど、うんうんうん、もう喋らないからやっぱ分かんないじゃないですか、うんうん、それをなんか早いうちからというか、まあ、出産とか結婚する前から知ってもらえば、うん、みんなこうだったんだよねっていう風に分かれば全然ね気がすごく楽だと思うんですけ ど、ね、私ができないんだって責めちゃうと、
うんうんうん、
子育てってすごく苦しくなると思うから、
そうですよね、うん、特に今の子たちってやっぱり何近所付き合いもない、
ないない、
兄弟がないだけじゃなくて、うんうん、近所付き合いもないから、
うん、隣のおばちゃんがねえねえ、そうそうそう、いいよいいよとかっていうのもない
し、ないからね、うん、本当触れ合いが少ないんですよね、うん、ちっちゃい子供とかのね、
そうそうそう
そう、そっかそっか、ですごいいい取り組みだと思うそれって、うん、じゃあ、あれなんですか、じゃあ、まあ、その訪問先は、
うん、
主にその教育機関の場合って中学生とかなんですか、うん、
小中高大全部あります、
あ、 全部、
うん、あとはその定時制だったりとか、
うんうんうん、
ちょっと学校行きにくいお子さんがいるところとかにも行ったりもしてます、
う
ん
う
ん、
あ、じゃあもう場所はもう本当に年齢とかそういうのも全然関係ないんですね、
うんうんうん、ですね、基本的な、まあ、やることとかこちらのテーマみたいなのは決まってはいるんですけど、うん、やっぱそれぞれの学校とか場所が抱えてる問題は違うので、そこをまあニーズに合わせていろいろ組み合わせながらやっていくっていう、ただやっぱりありのままの赤ちゃんがいるのが条件というか、
なるほど、
ね、うん、基本的なとこはそこで、
はいはいはい、じゃああれなんですか、例えばわらしなさんはその運営する側じゃないですか、
うんうんうん、
今ね、
うん、
でじゃあその赤ちゃん先生を連れていくお母さんになりたいっていう人も随時募集みたいな、うんうんうん、
随時募集してます、
うん、
まあ、やっぱり何でしょうね、私はずっと出れない側だったので、最初一人目の時はずっとこもってばっかりだったので、うん、逆にその活動に絶対的に積極的に参加というわけではなくてもいいので、うんうん、まあ、一歩踏み出してもらって、うん、ちょっと外に出るきっかけ作りというか、買い物以外で人と喋るきっかけとか、
分かる、
まあ、なんか私児童館もすごいプレッシャーだったので、
私上の子の時一回も行かなかったですよ児童館。
そうでもなんかグループができる と思うと
怖いに違いない。そうそうそう、
でもなんか置いてかれる感があって、うん、行かないとまたなんかこう毎週行かないとちょっとって思ってる部分がすごくあったので、それも苦しくって、
行かないといけないもしんどいですよね。
そう、ねばならないもしんどいし、うん、なんかそういうのじゃなくて、うん、あとやっぱりその生徒さんと一緒に喋る機会がすごくあるので、うん、ママ同士でずっと喋ってるとネタが基本的に、ね、子どものこと家庭のこととかですけど、うん、やっぱ、ね、生徒さんに可愛いねって自分の子を褒めてもらうきっかけがすごく増えたりするので、
うん、なるほどね、
なので前向きにすごく子育てをしてほしいなっていう気持ちがあるので、うん、こう活動参加しました、はい、すごくいっぱい来てくださいねっていう、参加するのは強制ではないので、うんうんうん、まあ、その人それぞれのなんか
ペースで、
そうそう、今年は今月頑張るぞとかちょっと今月疲れたわとかってすごくみんなあると思うので、うんうん、そこは調整してほしいというか、私はそれはその人なりにやってくれればいいんじゃないかなと思ってて、うん、
なるほどね、うん、じゃああれだ、その学生さんとか中学生とか高校生とかだけじゃなくて、やっぱお母さんにもやっぱりその参加、うん、赤ちゃん連れて参加してるお母さんにもやっぱりいろんなこう効果っていうか、なんかいろんないい面がたくさんあるってことですよね、
う
ん、
そうそう、小学生とかだと一番最終回の時に先生も一緒にこう歌を準備してくださってて、うん、歌ってくれるのを見るともうみんなやっぱり泣いちゃうし、
あ、そうなんだ、
ね、その赤ちゃん先生に向けてのお手紙とかも毎回くれたりするので、
はいはい、
やっぱ親子にとって思い出すごくたくさんできますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
なるほどね、うん、すごいなそういうのね、うん、なんかじゃああれなんですか、なんで赤ちゃん先生っていうのは神戸が発祥だって聞いたんですけど、その活動に携わろうと思ったのはなんでなんですか。
もともとこっちに来たのが転勤、私も神戸来たのは転勤だったので、はい、まあ、知り合いない中で仕事しようと思っても、やっぱりこのご時世、
うんうん、
職場がないっていう、
特にちっちゃい子抱えてるとね、そうそうそう、
正社員では働けなくって、うん、なのでなんかそういう中でやっぱ働きたいというか、社会とどこかでつながっておきたい自分もいて、うんうんうん、でそこで出会ったのがたまたまイベントでこうチラシをいただいて、
はいはい、
子供と一緒に行けるんだと思って、やっぱり働く頃子供を置いていかなきゃいけないとか、ね、どこかに預けなきゃいけないっていうのがあったし、うんうんうん、なんかそこまでするのがすごく私は後ろめたくって、子供が寂しい思いをするんじゃないかみたいなとこもあったので、うんうん、でもそうじゃなくて働く姿を一緒に見せれて、一緒に子供も行けて楽しめて、うんうん、まあ自分の世代とは違う幼稚園児が大学生と触れ合うとか、う、ね、赤ちゃんが、うん、そうそう、ご近所の人と触れ合うとか、うん、子供自身にも私自身にも知り合いが増えるのすごくいいなと思って、うん、それで始めようと思いました。
最初はじゃ あ、うん、子供を連れていくお母さんだったんですか。
そうそう、お母さん側でしたね、まあ、取りまとめというかしつつも、うん、まあ、大学生にうちの子、
うんうんうん、
抱っこ紐で抱っこしてもらったりとかもして、でも子供のあ違った表情見れるんだと思って、うん、それもすごく楽しかったです。
なるほど、お母さんに見せる表情じゃない表情が出てくるんだ。
2歳児3歳児とかだとちょっと口、ね、言葉も出てくると思うんですけど、うん、
はいはい、
うちではわーってなってても、うん、こんな感じなんだとかっていうのを知れたりとかして、なんか子供の違う一面見るきっかけってあんまりないので、機会が、ね、まあ、おじいちゃんばあちゃんとか基本ね知った人の中でしか生活をしてない中で、うん、突然その日ってその日初めてっていうお兄ちゃんたちと遊ぶ時の表情とか見てたら、うんうん、あ、うちの子ってこんな一面もあるのねっていうのがすごく知れてよかったなと思って、う
ん、じゃあお母さんからしても、まあね、例えば保育園とか幼稚園とかに預けるにしたってそこにいないから何してるか分かんないけど、
うんうん、
どういう顔してるか分かんないけど、うん、赤ちゃん先生の時は自分もそばにいるから見れるんですね、
う
ん、
そうそうそうそう、
面白いかも。お母さんもじゃあなんかいろんなこう発見が、新しい発見があったり、
う
ん、
そうそうそう、うん、下の子が結局自分よりも年下の子が参加するとお兄ちゃんになっちゃうので、
あ、そうかそうか、
そうそう、集合場所みたいなとこ行く、うん、 むと、うんうん、うちの子って下の子のお世話するんだと思ったりとか、
そういうことなんですね、うん、じゃあすごい面白いなと思ったんですけど、うん、じゃあ例えばそのお母さん側として参加したいなと思ったらどうやって検索したらいいですか、
うんうん、ママハタっていうキーワード、ママの働き方応援隊の略称なんですけど、はい、ママハタで検索してもらったり赤ちゃん先生で検索してもらったら、うん、ホームページが出てくるので、
あ、ママの働き方応援隊のホ
ームページがあります、はい、
あって、
は
い、それに全国の活動が載ってるんですね。
載ってます、はい、どこで開催しますとか、まあ、活動したいってなった時にじゃあ詳しくお話聞きたいとかってなったら、うんうんうん、説明会というのを随時無料で行っているので、はい、何月何日にどこでやりますっていう全国の情報も載ってます。
わ、うんうん、かりました。ママハタだそうです。カタカナですよ ね、
そうですね。
ママの働き方のママハタ両方全部カタカナ
全部カタカナですね、はい、略称は全部カタカナですね。
わかりました。じゃあね、あと1個だけね聞きたいんですけど、うん、すごいねさっきからね笑顔がいいなと思ってるんですけど、私これをしたら笑顔でいられるんですっていうのを一言で、うん、言ってもらっていいですか時間の関係上一言っていう
たまにはふざける。
あー、ふざ、うん、子供と
子供と、ママしっかりしてるとかきっちりしてるって思われがちですけど、うんうんうん、はい、たまにはバカやってみるって、変な顔して3人でっていうか、私子供2人なので、はい、キャッキャッキャッキャ笑ったりとか、
子供と同じぐらいやってみるってことですか。
そうそうそうそう、
なるほどね、あ、そっか、普段子供が笑わせてくれたりして何言ってんのとか言いながら笑ってるけど、同じことをやってみる、
そう、お腹の底から子供と一緒に笑ってみるっていうのも、うんうんうん、子供もそれでママもこんな顔するのみたいなとかもあるし
ちょっとね、子供ってお母さんってすごいしっかりしてるってね、
うん、いつもそうそうそうそう
思っちゃったりしてますもんね、ま
あ、怒ってる顔をイメージするかもしれないですし、うんうん、じゃなくってママもこんな変なこともやるんだよっていうのも知ってもらうのもね、うんうん
知ってもらうとどうなります？
あれやってよって毎回言われますけどねでもやっぱそれがリラックスしてる、私もリラックスしてる、子供も自分が楽しいってすごく思ったんでしょうね、その初めてやった時に、
うんうんうん、
毎回やってやってって言われるので、
でも分かる気はする。なんか私も一回子供が発泡スチロールを部屋中にばらまいてる時にブチ切れそうになったんだけど、あんまりにも散らかってたからもういいやと思って一緒にわーってこうやったんですよ。すっごい喜んでた
ね。なんか感じるんですかね、怒られ、うん、ママもそういう風に一緒にふざけてくれるんだっていう共感してくれるところにも多分喜ぶんでしょうし、うんうんうんね、
だからそういうのを一回やってみるとちょっと変わるかもしれませんよ、うん、皆さんもやってみてください
はい、
はい、じゃあ今週のゲストは和歌山、あ、和歌山なんですよね。和歌山校で、活動してらっしゃるっていうママの働き方応援隊の和歌山校代表、
はい、ね、
わらしなくみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。わらしなさんね、結構本当にいつも元気があってパワフルで、私元気、会うと元気になるんですけど、赤ちゃん先生ってね、実は私も何年か前にフレーズだけ聞いたことがあって、赤ちゃんが先生って何っていう疑問、軽い疑問が頭の中にずっとあったんですけど、今日お話聞いて、あ、そうか、そういうことかみたいなね、よく分かりました。赤ちゃんってね、柔らかいんだよとかね、赤ちゃんっていい匂いするんだよとかね、そういうのってお母さんは毎日見てるけど感じてるけど、子供知らない子多いから、そういうのを一つ一つ感じてもらうことで、やっぱり命とか、なんだろうな、人間ってっていうようなことを考えるきっかけになるのかなと思いました。はい、じゃあ今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。